三宗と海、驚嘆すべき誠の父母の露呈。皆さんは先生に従いたいのですか？誠の父母のチャンピオンになりたいのですか？なりたいの？なりたくないの？なりたいです。霊界に行けばすべてがわかります。何も隠されません。そうするとどうなるのですか？永遠に恥じても良いのですか？それとも誇りたいのですか？それならば何かをしなければなりません。誰もがやれないことをすべきです。何かユニークなことをやるべきです。他の人が真似できないことを何かやるべきです。進学校の学生たちをして、学問の分野の最高レベルを達成させ、それから卒業後は、彼らを船に乗せて海に送り出します。先生は何という指導者でしょうか？気がいじめています。どうして先生はこういうことをするのでしょうか？先生は漁師たち、波止場で働く労働者たち、船乗りたちのことを皆さんに知ってもらいたいと思っています。そういった人たちの中に強烈な愛国者がいます。先生はアメリカを愛し、また世界をも愛しています。皆さんにもそういう風になってもらいたいのです。自分の国を愛し、また世界を愛する強い人間になってもらいたいのです。それから皆さんは教師になり、その分野にいる人たちを復帰します。先生は皆さん全員に、生涯漁師になってほしいとは思いません。しかし皆さんはその分野において救いの力をもたらすことができるようにその生活を味わい、そしてその分野の先生にならなければなりません。そして港町で働く漁師たちや労働者と心情を一つにして神様を中心とした兄弟姉妹にならなければなりません。そうすることは良くないことですか？船に乗って海の上に行き、時々トイレがないことがあります。数時間経ったら小便をしなければなりませんが、する場所がありません。だから他の人たちが船の上にいてもそこでするしかありません。ある意味では恥ずかしいのですが、先生自身が皆さんの先頭に立ってやる必要があります。公的人間であるためには、先生は皆さんが行わなければならないことをまず見本に示し、皆さんの道を直くすることになります。心配せず、不平を言ってはなりません。いつの日か大衆の面前で代弁をしなければならない立場に立たされたとしても、恥ずかしい思いでそれを行ってはいけません。皆さんは偉大な運命のもとにあり、何らかのものを達成できることになるでしょう。だからすべて威厳を持って行わなければなりません。そうすれば霊界にいる聖人たちが皆さんを見下ろして、皆さんが真剣でしかも聖なる人たちだということを知るようになります。そうすると皆さんが小さな船に乗って、海の上で代弁をするとき、霊界にいる皆さんの先祖全員がそれを見て、皆さんの立場を羨ましく思うようになります。彼らは、私もあそこに降りて行って、あれと同じことを経験したいと言うでしょう。皆さんの子孫たちも皆さんの霊を見習い、小さな船に乗って海の上に行き、それと同じ経験をするようになります。実際、皆さんの人生の終わりが来る前に、多くの人たちが皆さんの船にやってきて、こういうことを行うようになるかもしれません。そして彼らを海に連れて行く費用を少々もらうことによって、皆さんは大儲けすることになるかもしれません。皆さんは笑っているけれども、ある意味ではこれは冗談ではありません。先生はフォークとかスプーンを使わないので、自分の指を使って食べることができるし、膝の上に食物を置き、一方の手でそれをつかみ、もう一方の手を使ってそれを食べることもできます。先生にとっては大した違いではありません。他の人たちを救うためにそういうことをしなければならないのであれば、先生はためらうことなく自分の膝を使って、100万回でも食事をすることができます。皆さんがどう思おうと、先生の考え方は皆さんのそれとはまるっきり違っています。皆さんも先生と同じように考えたいですか？先生の考え方に似た考えを持ちたいのですか？1972年、先生がアメリカにやってきたとき、誰も先生のことを知りませんでした。しかし、3年以内でこの国をひっくり返し、それから正常なものにしようと先生は決意しました。何百万人という人がこの国にやってきたけれども、先生の第一歩はその人たちとは違っていました。先生は、私が持っている思いと使命を抱いてこの国にやってきた人は、未だかつて一人もいませんでした。しかし、私はそれをやります。そして、この国を神様のもとに戻します。そう考えながら上陸しました。皆さんがオーシャンチャーチに来たばかりの時、これと同じ心情を持っていたならば、オーシャンチャーチは今日のような状態にはなってなかったことでしょう。天気予報を聞いてグロースターは荒れ模様ですが、ここニューヨークは凪ということを皆さんは知るでしょう。そうすれば皆さんはどこで漁をしたいと思うのですか？東海岸は私の領域です。 私はそれを上がったり下がったり、どんなところでも働くつもりです。少なくともそういうふうに考えることのできる心情を皆さんは開発しなければなりません。しかしそこに行く方法は自分で考えなければなりません。経済復帰をして飛行機で行くか、それとも歩いていくか、いずれにせよそこに行かなければなりません。それからその地域、その海岸線について学ばなければなりません。魚についてまたそれをどういうふうにして取っているかについて知らなければなりません。それだけをしたら次は学んだ技術を実際に使ってみてそれを改善しなければなりません。先生は皆さんとはやり方が違います。それは先生が皆さんとは違う考え方、物の見方、聞き方をするからです。だから先生の実績は皆さんの実績とはだいぶ違います。私にはできないと人は言うけれども、どうしてそういうふうに言えるのか先生には理解できません。できないというものはありません。皆さんの命が今やっている一時にかかっているならば、皆さんはどうするのですか？皆さんの命が危ない状態にあれば、今やっていることがどういうものであれ、皆さんはそれを必死で行うでしょう。ひたすらそれに専念し、自分の持っているものすべてを投入するでしょう。先生の言っていることがわかりますか？先生の考えはそういうもの、あるいはそれ以上のものです。普通の考え方ではありません。先生はニューヨークに着いた時、すべての指導者たちをエンパイアステートビルディングの頂上に連れて行きました。先生はニューヨークに来たばかりで、そこで何が行われているのかすら知りませんでした。それでも先生は指導者たちに向かって、ニューヨークにある重要なビルのいくつかを我々は買うつもりです。もしかしたらこれも買うかもしれませんと言いました。実際に3、4年以内に我々はいくつかの大きなビルを買うつもりだったのですが、その当時としてはもう遅すぎました。しかしまた別の機会がやってきます。意思があるところ道ありということを先生は心底から知っています。先生は夜も昼も解決策を見出すまで問題を考えます。諦めたことはありません。先生の考えは皆さんの考えとだいぶ違うのです。皆さんはどうなのですか？皆さんの中で変化しているものが何かありますか？皆さんはただヒゲを伸ばすことによって変化しているのですか？それは皆さんの中で何かが変化したのですか？もし本当に内的変化があれば、結果が現れてきます。それがどこにあるのですか？皆さんは今まで何をしていたのですか？まあ皆さんのヒゲはとても素晴らしく立派に見えます。先生は皆さんはポール・バイアン、アメリカの伝統的英雄のように見えます。それと同じくらいの思いを自分たちの船に注いでいるのですか？皆さんはどちらの方をより愛すのですか？ヒゲですか？それとも使命ですか？先生はそれを調べたいと思っています。先生は普通簡素な服装をしています。今すぐにでも海に行ける用意ができています。先生は自分がユニークな運命のもとに生まれているということを知っています。そしてそれを生き抜くつもりです。人々が先生に対して何と言おうと、また何をしようと関係ないのです。一方の耳から入れ、もう一方の耳からそれを出してしまいます。先生は自分の運命をやり遂げること、自分の使命を完遂することしか考えていません。それだけです。そういうふうに先生は考えます。オーシャンチャーチは滅多にない団体です。世界中探してもこういう組織はありません。誰がそれを作ったのですか？そんなに単純なものではありません。皆さんはオーシャンチャーチを他の人たちに説明できますか？それがどうして存在しているのかについて、またその哲学について皆さんは説明できますか？先生はオーシャンチャーチに、妻たち用のプログラムを作りたいと思っています。妻たちが船の舵を取ると、ある日先生は宣言するつもりです。その日は、夫たちが自分の妻を訓練しなければなりません。もしそれをしなければ、先生は彼らから船を取り上げてしまいます。いずれにせよ、その船は皆さんの船ではないのです。皆さんはそれを管理しています。ちょうど、教会センターを管理するようなものです。統一教会は多種多様なものを少しずつではありますが、ことごとく持っています。何か欲しいものがあれば統一教会に送ればよいのです。世界中の人々がそういう目で我々を見始めています。我々はカタログを作るべきです。そして、もしある人が女性の領主を必要とし、しかし我々にそれがなければ、我々はそれを作り上げるつもりです。皆さんはここで生まれ、皆さんの文化もここにあります。皆さんの生き方もここにあります。皆さんはもっとやるべきです。ここアメリカで先生が作った記録をことごとく皆さんは破るべきです。そうしますか？はい。まあ皆さんは単なる肺人間ですか？それとも行動人間ですか？皆さんがよくやるようになるかどうかはこうやって話しているだけではわかりません。わからないんですね。 だから先生は皆さんをじっと観察しようと思います。オーシャンチャーチの指導者たちは優しすぎます。親切で寛大すぎます。皆さんには鉄拳方式が必要です。そうすれば皆さんはもっと早く、もっと大きな成功を収めることができます。皆さんは将校と紳士という映画を見ました。まさに鉄拳方式でした。しかし先生はその映画を見て悔しく思いました。それは先生だったらその映画の中で軍曹がやったよりもはるかに多くのことをその兵士のためにしてあげることができたからです。その映画は素晴らしい訓練方式について見せてくれましたが、道徳は荒廃していました。我々の訓練はその映画以上でなければなりません。皆さんの訓練は海兵隊以上でなければなりませんが、我々の道徳も成人のごとく高潔でなければなりません。それでは、今日からは今までとは違った人間となって、与えられた使命を完全に全うしましょう。ありがとう。そして神様が皆さんを祝福してくださるように。本日の訓読は以上となります。このゴディブルはご視聴していただいている皆様のご支援で成り立っております。詳細はゴディブル.orgをご覧ください。